こんばんは、おはようございます、こんにちは、はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナシにあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。ラジオ局のスタジオと日本やその他の地域をインターネットで接続して生放送でお届けし、同時にストリーム配信で、世界発信しているで、毎回説明するんですが、日本でこう誰かになった時、私はるかなショーをやってるのって言って、ネットでインターネットで、ラジオ局とつないで番組進行してますって言っても、ほとんどの人がなんか何してるのかなみたいな感じで、なかなかこう想像ができないんですが、今麦子、ホストの麦子は京都にいて、WRFU アーバナシにある WRFU のスタジオにつないでこうやって生で話しています。で、セントルイスにいるミジュリー州の、アメリカのミジュリー州のセントルイスにいるリュータさんとつないで、今日も、WRF のスタジオのトムさんと、京都の麦子、セントルイスのリュータさんと3人で、トークをお届けするはずです。先週はなかなかつながらなかったりしたんですが、今週はどうでしょうか。リュータさん、こんばんは。
こんばんは。
つながりました。今日はトムさんとリュータさんと私がつないで、先週は私が京都からうまくつながらなかったんですが、こんばんは。そちらは今日はすごく晴れてそうに見えますが、どうなっているんですか。
そうですね、今日は晴れてます。割と最近は暑くて、
暑い、もう夏35度とか、
あまり雨も降らないです
ね。降らない。日本は、先週放送した時も少し大雨の、警報が出てますというお話をしましたが、2週間、になりますね。西日本豪雨ということで、すごい、その時自分がその時間の中にいた時に想像してたよりずっと大きな、被害が、出ていて、1週間経ちましたが200名以上の方が亡くなられて、まだこう安否がわからない、方々もいらっしゃって、昨日の時点でかな、7000人余りが自宅に帰れないまま避難を続けていて、避難生活が長期化、しそうです。で、雨は降り続いて、その後もう梅雨も明けて、今度は今週もそうなんですが、今週末もそうなんですが、猛暑ということで、私が住んでいる京都でも37度とか、最高気温は38度とか、明日とか38度とか予想されていて、日本は、海の日を挟んで、この土日月が3連休に、なるので、いろいろ、京都とかもね、もう祇園祭りが、始まって、7月1日から1ヶ月にわたって、祇園祭りが始まって、すごい人出になると思うんですよ。同時に、こう、災害の、まだ、これからどうなるかわからないこととか、避難が続いたり、いろいろ、土砂災害の、あと大変な状況が、土砂災害の全国で600以上、の地点で、起こったようですが、アメリカでもこうした報道は届いてますか、リュータさん。日本語で見てらっしゃいますか、
ね。まあ僕はそうですけど、でもロイターとかのアメリカのとか英語のニュースでも直後はいくつか何回かニュースが流れてました。死者が出ているとか、そういうことですね。
でも地震の時のようにこう一斉に同時に何か起こるっていうわけじゃないので、日本にいても例えば学生さんで、関西の学生さんがクラブの活動とかで、東京の方に、関東の方に合宿に行っていて、で東京の方とかではあんまりそういう、 こうニュースとかに注意してなかったせいもあるけれども、あんまりこうそんなに大きな災害になってたり、休校に、大学が休校になってるほどだと思ってなくて、っていう感じで、どこの場所でどういうふうにニュースをこう受け取るかによって、だいぶこう何が今起きているかっていうことのイメージが、 違っている感じでしたけども、あと、ね、その被害とは別に、私は職場が、大学に、ね、神戸の大学に勤めてますが、木金土日こう休校に、連続なって、日曜もいろんなイベントがあったりするのが、できなかったりしてって形で、で京都に行ってこう避難勧告とか避難指示の情報がスマートフォンに次々に入ってきて、で多分全部合わせて30ぐらい入ってた。で自分が住んでる地域にでも避難を指示勧告両方出てたと思うんですが、で新聞を読んでいるとその避難情報が早く出た自治体と遅く出た自治体、あるいは、もうちょっと避難の情報を知っていたら、移動できたのにとか、いろんなこう情報があるんですが、京都市の場合だと、で観光にも来られていたりとかするので、京都市の場合だとこんな風な形で情報が出されています。京都市は河川水や土壌に含まれる雨量などの基準を観測所ごとに定めており、今回も基準を超えた場合は情報を出した、これ京都新聞、昨日の京都新聞を読んでるんですか。で7月5日午後25分から順次緊急速報メールやホームページで情報を発信、大阪府北部地震で地盤が緩くなっていた、地域では基準を下げたこともあり、避難指示と勧告を出した数は最大計50万人に達した。3分の1ぐらいの人はもっとか避難指示とか勧告を受けてるんですが、ところが避難所に行った人は約2200人と 0.4% にとどまって、 0.4% ってすごい少ない数字だと思います。 1% に満たなかったということで、ね、いろいろ京都の市内に住んでる人と話しても、いや指示出たけどね、その雨の中とか、近くの小学校に行ってもとか、なんかどうしていいかよく分からなかったっていう、動かなかった人が多かったみたいですが、ということで、竜太さんはこうアメリカにいて、でこういう、こう京都に行ってこういう記事とか読んだり、こう実際にスマートフォンでこう避難の勧告とか指示のどこどこ小学校に行きましょうとか、出たりするんですけども、それ読んでどうしたらいいかと思ってたんですが、でふーっと、じゃあアバナシャンペーンとか竜太さんがいらっしゃる地域とかセントルイスとか、こういう、こう避難の勧告とか指示がどんな形で出たりするのかなっていうのが、なんか私がアーバナシャンペーンみたいにどうしたらいいんだろうとか思ったりしたんですけど、そういう経験とかありますか？
そうですね、まずアメリカのミッドウェスト中西部のこの辺りで一番多い災害っていうのは竜巻、トーネードですね、です。一応地盤が安定していることになっているので地震もあんまりないですし、海も近くはないので、いわゆる台風みたいなものもよっぽど大型のものじゃない限りはここまでは届かないので、そうですね、トルネードが一番大きな災害になると思います。でトルネードの時はというか、アメリカにはウェザーレディオっていうのがあって、それを導入してると警報が出た時なんかには勝手になるんですけれども、それだけじゃなくて、テレビ放送とかラジオ放送には警報以上のものが出た時には割り込みが入って警報が流れます。それからトルネードとかはトルネードそのものが観測されてその町に警報が出たりすると町の中でサイレンが鳴るのが一般的ですね。でシャンペーンとかだと月に1回テストでも季節の間は鳴らすので、多分聞いたことある方はいるんじゃないかなと思いますけれども、
季節の間に鳴らすのなんか月第1火曜日だったっけ、なんか毎日火曜日の10時に、
はい、
いただいた時こう鳴ってた、こういう この警報を実際流れるかどうかという形で、
はい、テストがあります。あれ多分真冬はやらないのでトルネードのシーズンだけだと思いますけれども、があります。で、まあ、トルネードの場合はただ実際にタッチダウンする範囲がとても狭いので、ここに避難してくださいっていうようなことはなくて、建物の中の一番下の階で一番、しっかりしているところ、窓から離れて、一番構造的にしっかりしているところに避難するように、ということになります。
そうなんだ。じゃあ、私が今回の大雨で京都市から受け取った避難勧告とか指示は、内々小学校の地区で分かれていることが多いんですが、内々地区にいらっしゃるお住まいの方はどこどこ小学校に避難しましょうとか、してくださいとか、そういうこう避難所みたいなのが指定されていて、でそこに向かうことになるんですが、そういうこう避難所、自分が住んでる場所が何かあった時に避難する場所みたいなのが、前もってこうここの地区の人だったらここだねとかあったりするのかな。
例えば多分場所によるとは思うんですけど、日本は多分全国的に水害と地震が多いので、だいたい全国的に決めてあると思うんですけれども、アメリカは多分地震が多いのは西海岸とかで、台風の被害が多いのは南の方と、東海岸だったりとかなので、そういうところでは多分決まっているところもあると思います。ハリケーンとかは毎年大きいのが来て、ニューオーリンズとかフロリダとかは毎シーズン避難勧告出ますので、そういうところではちゃんと高台にあるところとか、ちゃんと大きいしっかりした施設、ニューオーリンズとかだとフットボールのドーム球場とかですよね、そういうところは避難所として指定されているところっていうのはもちろんあると思います。ただ、シャンペーンとか中西部はやっぱり水害とかそういうものよりもハリケーンじゃないやトルネードなので、公共施設には地下にここがシェルターですっていう印がついてますけれども、それはその近くにいるときに警報が鳴ったときに入る場所であって、指定された避難所というわけでは
ありません。ないね。この海外に行ったときにその場所で何かあったときってどうやって情報を得たりどうしたらいいのってさらに、戸惑うと思うんですが、玉木さんに、メールで、アバのシャンペーンにいるときそういった情報を受け取ったことがありますかって聞いたら、玉木さんがさっきかなメールくださって、玉木さんありがとうございます。ちょっと読んでみると、アーバナシャンペーンでは避難警報までは受信したことはありませんが、お天気アプリ、大学のポリスデパートメント、ローカルニュースサイト、からお知らせが来ます。で、平地、まあ、アーバナシャンペーンって山とかがなくてこうずっと平地なんですが、アーバナシャンペーンは地域によっては洪水もありますが、実際に避難勧告があったのはトネード、今おっしゃってね、竜巻の一度だけ地下室に2時間ぐらい避難したことがあります。今年はシャンペーン郊外の農業地区では家屋崩壊などのダメージのニュースが春先に 2,3 度ありましたっていうふうに、書かれていました。そうなんですね。時々雨が、アバナシャンペーンも雨水が地下にこう入り込むっていう、そういうのはトムさんのところでも時々こう聞いたりしますけどね。だいたい地下室があるのかな、アバナシャンペーン。普通のお家でもちょっと
地下室が、そうですね、地下室は家の建て方のあれなの、構造の関係だと思いますが、だいたいの家に地下室は
あります。で、そういった日本、6月は、大阪の北部で地震もあったし、その後、大雨があって、でそれからこの週末すごい猛暑なので、いろいろこう健康、 大その後の、あの健康管理も大変な状態な人たちも多いんじゃないかなと思います。そうでなくても、熱中症注意しましょうっていうニュースが、いろいろ出ております。ということで、今日の最初の曲は、お届けしてからイベント情報に入りたいと思います。今日の最初の曲はミューラスマで夏の始まりです。トムさん、ミュージックワンプリーズ、ゴー。Thank you.